こんにちは、経済クラブの小崎です。経済クラブでは、世界の支配勢力、プロレス団体とつながる横森和輝が、プロレスシナリオの裏解説をするオンラインサロンとなっております。今回はですね、この投資、ヘッジファンドがどのような投資の流れになっていくのか、私たちは、これからのね、SDGs の時代にどのような投資をすればいいのか、それについてですね、横森が解説しましたので、こちらの音声ご覧ください。
こちらですね、横森さんの著書、投資家の品格、投資の極意を読まれた方なんですけれども、経済クラブに10月末からね、参加されて、ヘッジファンド式ポートフォリオ構築セミナーも購入しましたということですね。ただ、初心者の私には難しく敷居が高く感じられます。ヘッジファンドを探す方法など、より詳しく初心者でもわかるように教えていただけませんでしょうか、ということですね。
そうね、ヘッジファンドにたどり着くのはやっぱり難しいんですよ、本当に。ただね、難しいっていうふうに思ってしまうとそれで終わっちゃうのね、
はい、
やっぱりね、投資っていうので一番大事になってくるのはもう小さくていいんだけれど細かく実践っていうことなんだよね。で、これ分かるでしょ、ボクシング習ってます、通信教育で。それで相手を倒す方法なんか本で読みましたと。
はい。
でもね、通信教育でいくらやったって実践になると勝てるわけないのよ、本当に。で、どういう人がやっぱりね、投資で強くなるかっていうと、やっぱりトレーニングやってる人なのよ。プロレスでもそうだよね。トレーニングやっぱりみんなやってるよね。トレーニングを常にし続けるっていうことで、まず一歩、初心者の一番の問題っていうか、なんで初心者から抜け出せないかっていうと、トレーニングを全くやらないからなんだよ。で、通信教育だけなのよ。いくら勉強してもトレーニングしなきゃ勝てないです。勝てるようにならないです。そしてね、トレーニングをやってても、例えばプロだって試合で負けるよね。それと同じようにトレーニングやっても試合で負ける。だから確実に儲けようっていうふうな考え方が初心者には多いんですよね。で、初心者の人が確実に儲けようなんていうふうに思ったら、もうこれ負けに入っていっちゃうんだよ。
うん。
どう考えてもね。ヘッジファンドっていうのはやっぱ可能性というところで勝負してるわけ。で、どう勝負してるかっていうと、こういう、なんていうか、大きいシナリオがあるねと。その大きいシナリオの中で、ポートフォリオを組んでいくんだよね。で、そのシナリオっていうところと分析っていうところで、また自分の分析がずっと正しいなんていうふうに思ってたらまた負けちゃうね。例えばほら、今であったらトヨタは割安でテスラは割高っていうふうに思っちゃうでしょ。
はい。
でも実際、トヨタの何倍 ?5 倍ぐらい。テスラは100兆円の時価総額です。トヨタは20兆円の時価総額です。販売台数から言っても全然なんていうの、トヨタの10分の1にも及ばないテスラがなんで時価総額で5倍なんていうふうになっちゃうじゃん。だからこれをなんでっていうところから分析するわけ。そしてその分析をして、それでいろいろ聞いたりしてって、こうなんだっていう形で、じゃあそしたら今度はテスラを買ってトヨタを売るみたいな形になっていくわけ。
うん、
だから実践でやってる人たちはそれができるわけ。なんでだろうって思うじゃない。で、これがその人がヘッジファンドになれるんだけど、はっきり言ってヘッジファンドを買うのも今簡単じゃなくなっちゃったんですよ。
うん、
もう日本人が海外のファンドに投資するのはもうほぼ不可能で、日本にいろんなポートフォリオとかあるんだけれど、もう正直言ってヘッジファンドでも基本的に手法っていうのはプロと言われる人たちが同じ手法ね、ずっと同じことをしてるね。例えばアークインベストメントってキャッシュウッドのねファンドがあるよね、でかい。ここはもうハイテク銘柄だけしか入れていかないんだけれど、じゃあ彼女のファンドがね、例えばなんとインフレの時代には強いのかっていうふうになるじゃん。ヘッジファンドでもそうなんだけど、時代に合わせて強い弱いがまた変わっていっちゃうんだよ。だからこの人に任せとけばいいっていうような時代じゃなくて、以前はね、自分も任せとけばいいってなってたんだけど、時代が変わると任せるも任せれないもないわけ。で、資産運用、資産保全っていうのすごく重要になってくるんだけれど、ただ、現金をたくさん持ってればいいかって言ったらそうでもなくて、これインフレの時代には現金は目減りしていくっていうことなんだよね。だから目減りするっていうよりも、目減りを減らすっていうことも大事じゃない。それとインフレよりももっとすごいよね。グレートリセットの時代っていうのになってきたら、財産っていうものに対しての固執っていうものが 命取りになってしまうよっていうことなんだよ。だからありとあらゆるものが時代の変化で変わってきてるということで、まあもちろんね、そういう中で運用とか考えなきゃいけないんだけど、今の時代には少しちょっと下運用も短期でやった方がいいかなという感じだね。大きく変化が起こってる時だからね。で、その時にシナリオも大きく変わる。まあ2022年なんていうのはすごく乱高下になると思うの。上がってみたり下がってみたり。だけど、はい、そこのところでどんなポートフォリオを作っていくかっていうことになってくるんでね。うん、年末にはちょっと時間的に無理かもしれないんだけど、年始に、はい、早々に、ちょっと私もね、いろいろ上司にも掛け合って、昔の上司ね。
はい。
やっぱりプロですよ、彼は。まあ、ファンドマネージャーじゃないんだけれど、会計とか、それこそ国連とかそういうのでね、いろいろやってたんでね、仕事を。すごく詳しいです。今の SDGs とか、
はい、
ESG、AI とかね、そういうちょっと最先端のことをやってるところだけがなんか今も株式市場でも勝ってるし、そうじゃないところも上げてるとかね、うん、いうようなのもあるんで、
はい、
まあちょっとその上司に少しセミナーやってもらおうかなというふうには考えてますんで。
はい。まあじゃあね、まずはその初心者とかね、難しいというふうに思った時に非常にね、投資っていうのはハードルが高くなって、自分が投資の世界にこう入っていけないようなね、ことに自分で追い込んでるっていうところがありますので。
少しずつでもやってみるってことだよ、はい、負けていいね。だから、
そうですね、
本当プロでもよく負けるし、自分なんかの CFD っていうのをよくやってるんだけれど、
はい、
まあ負けるわ負けるけど、
はい、
ただ本当に負けの回数の方が多いんだけど、じゃあトータルではプラスになってるっていうのが、
うん、
この CFD の世界なの。自分もだから、はい、なんでこんなに負けるかっていうと、やっぱりちょっとの変動で負けてしまう。だからその代わりリスク管理、本当、うん、小さく100ドルとかね、
はい、
もう本当50ドルとかそういうのから始めてるのよ。
そうですね。だからまあそういうリスク管理とかもあるわけなんですけども、うん、まあこれからの今の時代に合ったね、投資、それがどういうものなのかっていうのをですね、この2022年の新年を迎えた段階でですね、セミナーをこうちょっとまあやってみようかというふうに考えておりますので、うん、
はい、
まあそのね、セミナーとかもぜひちょっと参加していただきながらですね、この時代ですね、新たな時代に向けて合った投資をですね、していただければと思います。
はい。